毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する自作聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。5月21日配信です。
はい
はい、帰ってまいりましたよ。
はい、
森の小宮たちが帰ってきた
複数になってるじゃないですかいや、前回はね、お一人様配信ということで、
はい、そうです。
お父さんに一人で頑張っていただきました。
はい、頑張らせていただきました。
はい、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました本当に貴重な体験経験になって。
あ、そうですか。
はい、そうですね。
なんかでもお一人様配信はね、
はい、
前にやったことがあったからね。
はい、
うん、まあでも少し時間が空いたから、
うん、
また久々の気持ちだったのかもしれませんけれども、
いや正直ね、うん、ちょっとなんだろうな、うん、レベル、うん、上がっちゃったなって。
レベル上がっちゃった、
思ってますよ。はい、
あ、そう、
結構差ついちゃったかもなって。
ああ、なるほどね。私がいない間に、
うん、そうです、そうです、
鍛錬ができたということね。
はい、
それは良かったじゃないですか。
やっぱ一回配信休むと、うん、取り戻すのに3配信かかりますからねそれぐらいちょっとね差が出ちゃうんで、3配信休むと取り戻すのに10配信かかりますからね。これポッドキャスト界隈じゃ有名な話だと思いますけど
聞いたことないよ
まあでも実際ちょっとね、うん、その、まあ、不安もありましたけど、
うん、
自分の中でね、ちょっと試しというか実験でね、うん、やってみたことがあって、
うん、
まあ、その手応えとして、まあ、まあまあ良かったかなと。
あ、そうですか。
はい、
何をしたんですか。
ゆっくり喋る、
あ、
ゆっくり喋るというか、
はい、
なんだろう、間を結構持たすというか使うっていうのをやってみました。
うん、まあ、うん、そうね、あのスピーチとかでさ、うん、わざと間を置くとかあるよね、うん、
やっぱ最初の時はね、
うん、
やっぱその無音の時間ができちゃうのが怖いというか、
うん、
なんかね、良くないかなと思って結構こう矢継ぎ早に喋ったりしてたんですけど、
うん、
まあ、今回はね、あえてその考える時間とかっていうその無音も含めてやってみました、
うん、なるほど。
はい、
うん、
というのがで、まあ割と自分としてはまあ聞けるものになってるんじゃないかなと、
うん、
手前味噌ですがそう思いました。やってみて、
うん、
いかがでしたか、聞いてみて。
まあ、その時の流れがすごいゆったりしてるというのは、
うん、
まあ、印象として一番残ってるかなと思います、
うん、そうですね、う
ん、すごい、なんかそのいつもの、まあ、45分過ぎちゃったりもするけど、そのいつもの時間帯、まあ、でもちょっと尺としては短かったじゃないですか今回。
そうなんですよ、そこが ね、ちょっと悔しいところなんですけど。いや、
まあ、でもコンパクトにまとめて、ね、お話ししてくださってるんだと思うんですけど、なんだけどこう結構たっぷりたっぷり時間を使ってる感覚があったので、
うん、
多分体感としてはすごいこう長くか、むしろ長く感じたかなって思います。
いいのか悪いのかちょっと微妙ですけどね。
まあ、だからその武藤さんのこう波長がお好きな方はすごくマッチする内容だったんじゃないかなと私は思いましたよ、聞きながら。
そうですね、うん、そのやっぱレクリ感ってなんだろうみたいなのも考えましたけど、うん、やっぱり僕一人じゃレクリ感作れない、一人で作ってるものじゃないなっていうふうに思ったので。
そうですかね、
うん、
レクリっぽさは十分にありましたけどね。ああ、
いや、でもみんなが望んでるレクリ感ではないんだろうな、僕一人じゃ、 無理だろうなと思ったんで、うん、まあレクリと言いつつ、うん、まあ僕が、まあ、一人でやってる番組でそのレクリのエッセンスがあるってどういう感じだろうなって考えてちょっとやってみましたよ。
どのエッセンスだったんですか？その
どのエッセンス、
どのエッセンスっていうかそのどれなんだろう、どういう要素だと思います？そのちなみにレクリ、
なんだろうね、まあその単純にその視点じゃないですか、うん、レクリって、
うんうん、
違ったちょっとずらした視点でものを話すっていう、
うん、
でまあ2人でやってるから、うん、そのなんだろう、2方面分ずらせるっていうのと、
うん
うん、そのずらした先の反応というか、うん、やり取りっていうのがまあレクリらしさなのかなと思っていて、うん、でもそれが単純に半分になっちゃってるんで、
うんうん、
まあ、2分の1だけどそのずらして話すみたいなのは意識してみましたかね。 あとはまあレクリレクリしようとしないというのも、まあ、自分の武藤翔馬としての番組みたいなものをちょっと意識しましたかね。
うん、多分その私がそうだな思ったのは、結構自分自身はオーディエンス側なんだなって思いました。
あ、そうですか。
そのだから武藤さん、その試作聖地の部分は結構武藤さんの方がなんていうの、要素としてはウェイトが高くて、私はそれを受けて結構その整理したりとか言い直したりとか、 あとはまあそのリアクションしたりっていうのをしてるなって思って、うんうんうん、一回やってみたいな。武藤さんが一人で放送したのに、うん、私が後からリアクションの音をつけるってやってみたいなって思った。
その後のやり取りが成立しなくならない、それだと。
まあ本当にコメンタリーみたいな感じな。
そうだね、オーディオコメンタリーみたいな
まあでもそう、一個だけ強いて言うならば、うん、多分その相乗効果の部分、うん、あの悪遊びな部分とか、
そうだね、
ちょっとその思いつきが乗っかって乗っかってっていう部分は2人いないと、うん、やっぱりその盛り上がりが、うん、なんていうのかな、よりその穏やかにやっぱり1人ずつだとなっちゃう。まあかといってさ、あれなんだよ、私もそのスタンド FM とかで一人で配信する分にはさ、すごくローテンションで話すわけだから、
うん、
まあこれって何でしょうね、まあレクリの要素と言いつつも単純に一人で話す、二人で話すの違い、コミュニケーションがそこにあるかどうかみたいなだけのことかもしれないですね、
うん、そうですね、ローなつもりはなかったんですけどね、
うん、
穏やかさを意識しつつ、
うん、
まあでもね、そのやり取りの部分でもうちょいなんだろうな、うん、やっぱレクリの悪遊び感出すんだったら、うん、やっぱ倍武藤にしないと
武藤さん2人ってやってみたらどうですか？
そうそう、それをやったらもうちょいこうレクリ感は出る、うん、と思うんですよね。2人武藤いいかもしれない、ね、だ手間がかかるんで、
まあ、そうですね、
あの時間に余裕があるときはや
っても、企画としてね、まあ、今回はちょっと急にねお願いをしてしまったので、うん、なるほどね
っていう感じですね、
はいはい、まあでも何でしょうね、そのマンネリ化しないっていう意味合いで、まあ、すごく前向きに取ればたまにはいいのかもしれませんが、
うん、そうですね、
まあ、でも皆さんね、そうなんて言うんですか、こうお耳がね、そういういつものレクリのモードで再生をして、うん、あれってなるのがいいのか悪いのかみたいなね、
うん、
それが楽しいと新鮮に思う方もいれば、
うん、
って思う方も、まあ、いないとは限らないんでね。
そうですね、あと完全に僕一人だと、
うん、
もう朝の要素はないなって思いました
そっか、あとあれよ、石橋をすごい叩いてる感がすごいすごいすごいすごいあるなって。
あ、そうですか、
うん、きっと、なんかその大丈夫かな、いいかなみたいな確認の下りが、
ね、う
ん、多分なんだろう、もう別にその自信がないわけじゃないんでしょうけど、なんかその一人で喋ることによってさ、より相手のことを、多分聞く側のことを気にかけやすくなるのかなって、
う
ん、
そうだね、そこはすごい意識したし、
うんうん、
やっぱどうしても やっぱ小宮さん目当てでみんな聞いてるよなって思うと、
それやめよう。
一人でなんかもう自信がなくて、
それやめよう。私がどうしたらいいか分かんなくなるから、そう、あの両方ですよ。
そこはちょっと自信が持ちきれないんで、うん、またごめんなさい私なんです、うん、みたいな気持ちが、
でもそしたらでも武藤さんがさお仕事で急にってなると私が一人でやるにしてもそうなるよ。
いやどうかな、みんな待ってましたこの時をみたいに。
いやいやだって
なるんじゃないですか。
いいんです私は他でやってるから。
そうすか
そう武藤さんお一人珍しいからね。
そうですね、
うん、そうだからいいんです。
その自分にね、うん、どれほどの価値があるのかっていうのがちょっとなんともつかめないんでね。
うん、まあそれはでも
周りがね、っていう部分と、あとはまあその一人でやってるんで、やっぱりその相手を意識したいなっていうのは思いましたね、
うん、そうね、
まあ、そういうなんか恐れの部分をなくしてもっと相手を意識してやれたらよかったですかね。
なるほどね
と思います。だから皆さんすごくこうそういうのを感じ取ってくれたんですかね、
うん、
非常にあのいっぱいのメッセージというか反応をくださって ね、はい、ね、いただいたんでちょっと読もうかなと思います、うん、
はい、お願いします。
あの今回はね、その、うん、ワールドインザワーズの、
うん、
そばめるっていうワードの反応が非常に多かったですね。意外にも、
うんうん、
ツイッターの方で野沢さんがそばめるって初めて聞いた、うん、やっぱり教養高まるレクリエーションポート聞かないと損、うん、控えめに言ってと
控えめに言ってね、
控えめにおっしゃっていただきました、
うん、控えないとなんて言うんだろうね、聞きたいですね。
そうですね、うん、なんか放送禁止用語みたいになっちゃうんですか ね
聞かないとどうなっちゃうんでしょうね。
ぜひ聞いてほしいですね、
そうですね
っていうのと、あと炙り餅さん、そばめるで思考の森へと誘われ目が覚めました、
うん、
古語なのかな、源氏物語に出てくるみたい、
うん、
って言ってて、あとレクリはリアルイベントを期待していますっていう風に、
うん、リアルイベントね、
はい、
そうね、やりたいわね
って言ってますね、
うん、なるほど。
それからチャンツマさん、
チャンツマさん、
そばめるか全然聞いたことないなっていう風に、
ね、うん、聞いたことやっぱりないんですね。うん、いや私その辞書を、ね、事前に選ばせていただきましたけど、うん、知ってると思って選びました。
ああ、小宮さん自身は知ってたんですか。
いえ知らないです
なのになんでみんな知ってると思って
んの。いや、分かんないけど私が知らなかっただけかなと思って、
うん、
そんななんて言うんですかね、複雑な響きじゃないから、うん、皆さんご存知かな、なんだ武藤さんも答えなんか分かるかなと思って、でその答え方がどうかなみたいな思いで弾いたら意外にみんな知らなかったという、
うん
うん、まあある種こう安心はしましたけどね、私だけじゃなかったと思って
全然分かんなくて、ね、うん、非常に苦戦しました、ね、
使いましょうね、そばめる、う
んうん、で足立さん、ガリレリの足立さんですね、
うんうん、
が一人レクリ最初あれって思ったけど途中からレクリなことを忘れてました、で、うん、エンディング BGM が聞こえてきてあレクリだったんだと思い出しました、うん、笑いっていう風になってますね、うん、
なるほど、
うん、
BGM がレクリを醸し出して
レクリ感だったんですねここが
そのあれって思って
うん、
これはあれっていうのはそのレクリだと思ったらなんかいつもと違うなのあれってことよね、
だと思うし、あともう一個あると思うのが、
うん、
僕のミスで結構無音の時間ができちゃったんですよね、うん、それは意図してないミスの無音で、
はいはい、
で聞き直して、あこれ無音できちゃってると思って、
うん、
あの修正したものを上げ直してるんで、
うんう
ん、あの最初の方に聞いた方はねびっくりしてあれと思ってる人、うん、
すごい間が空いてるってこと、
そうですそうです、
そう
でもあの後半の人はね修正したものを聞いてるんで、うん、あの違いがあると思うんですけど、うん、っていう部分です ね、
うん、
っていうのと、あと例のキャラクター相性の無答案かっこ あえて書きません、はい、
うん、
僕が戦車であれば採用です、
採用、
小宮さんの意見もぜひ聞きたいですね、うん、っていうふうにおっしゃっていただいてますね、うんうんうん、まあ、これについてはね後ほどちょっと話そうと思います、う
ん、はい、
はい、そしてまだありますよ、
はい、
ロイさん、
はい、
お一人での収録お疲れ様でした。いつもとは違う雰囲気のレクリでしたが楽しかったですよ、うんうん、最後の言語化について語るところとかポッドキャストやりたいなと思ってる人の背中を押すと思います。
うん、
キャラクターの愛称採用されますように。
うん、みんな応援されてますね。
そうなんです。すごく不安が伝わったんですかね。支えてくださってますよ皆さん。
大丈夫だよってみんな言ってくれてますね。
ありがたいですね。そして最後に佐藤くんさん、
はい、
佐藤くん、佐藤くんさん、うん、佐藤くんちゃん、佐藤ちゃんくん。ゲノム班、
うん、
これゲノム班は僕が考えたキャラクターの名前ですね、
はい、
キャラクターのイメージと武藤さんの趣味思考がよく現れている命名ですね。はじめマーベルのベノムかと思いました。
あ、なるほど。
そうですね、ベノムも、うん、ベノムってあれだよね、なんか毒みたいな意味だよね。
うーん、なるほど。
で、自分もちょっと考えてみたのですが、日吉丸、
うんうんうん、
秀吉の幼少期の名前からです、
うん、
ランドマークの大阪城をイメージしましたっていう風に送ってくれてます。
なるほどね。
全然僕とこう方向性が違うネーミングで、なるほどな。
そうですか。近いもの私今感じちゃってますけど、
ゲノム藩と日吉丸が、
うん、
嘘。
結構だその土地柄みたいなのを目指そうとしてるから一緒なのかなって。
あ、そこね、
うん、
あ、そう、なんか響きとかその着眼点みたいなの結構違うなと思って。
あ、まあその発想の部分は違うか、
うん、
結構その武藤さんはそのなんだろう、コンセプチュアルな感じ。
そうですね、
うん、ですもんね。まあ半っていいよね、
うん、っていう風に皆さんたくさんメッセージくれてありがとうございます、うん、本当に、
ね、ありがとうございます、うん、いやーすごいですね、
うん、
こうやって皆さんコメント嬉しいですね。
嬉しいです。
うん、なるほどなるほど
ですよ、はい、そして、うん、どうですか小宮さん、はい、大阪関西万博のキャラクター相性
ね。いやもうちょっと今情報がさ、いろいろ仕事のこともあって追いついてないんですけど、
はいはい、
この改めてこのキャラクター見てさ、すごいよねっていう、う
ん、すごいでしょ。
あの結構体の方がインパクトが強いっていうのがすごいなと思って。
あ、そう、
うん、このだってもともとこのロゴでしょ、この赤いのが。
そうそうそう。
に対してなんかこう体がくっつくとこんなにえらいことになるんだなみたいな。
体を得たんですよね。
すごいですよね、うん、これね。そうで、なんかしかも武藤さんがそのゲノム班、ゲノム班、
ゲノム班です、
ゲノム班、
はい、
って言い出したもんだからさ、もうゲノム班にしか見えなくなっちゃったわけよ。
そうでしょ、
うん、
ゲノム班でしょ。
ゲノム班だったらいいなって思う。
いけるかね。
どうなんでしょうね、どうなんでしょうこれで。ね、その、なんだろう、私結局よく分かんなかったの。そので、あの何が難しいって、
うん、
あの性別、
うん、
もうなんかなんていうのかな、日本人だからなのかな、人間だからなのか、うん、よく分かんないけど、その性別に基づいて名前が浮かんじゃうのよ。例えばその今回その水がコンセプトだから、
はいはい、
まあ、すごく単純だけど、例えばミミちゃんみたいな考えたわけ。
なるほど、ね、
でもミミちゃんって女の子だよねと思うわけ。そう、
ね、そうだよね、難しいよね。あの、うん、僕もう一個好きなご当地キャラクターがさ、
うん、
ホヤボーヤがいるんだけど、ホヤボーヤだからね、あれも、うん、ボーヤって
ボーヤ、
ね、男の子だよね、
うん、
ってなるとね、なかなか難しいよね。
そう、でなんかこう水っぽい名前とか考えるんだけど、
うん、
なんかそうすると今度男の子の名前とか浮かんじゃったりとかして、
うん、
なんか私いろいろもう、 こう概念として植え付けられちゃってるものが。確かに、
だって
ダメだな。
ドラえもんのさ、
うん、
エモンも
そうだね、なんとかエモン、
ね、そうそう、
ね、
エモンザエモンとかね。
うん、そうなのよ。あとはなんだろうな、なんかその形が変わるとかっていうので、こう微生物的なのとかさ、
うんうんうん、
そのアメーバ的な、
うん、
でもそれってもう固有名詞的な感じになってしまうじゃない、
うん、
そのね、違うものになっちゃうから、違うダメだなって思ったりとかして、うん、でそう思うとますますゲノム班に見えてきて、でただ もともとのロゴ、命の輝き、あれどこ行っちゃうのかなとかも思ったわけ。
正式じゃないんじゃないのとも呼ばれているみたいな。
そうなの、そのコンセプトなんじゃないの。
コンセプトはそうかもね、そのロゴ募集の時のコンセプトかな。
そうそう、それ使いたい。でも輝きって漢字ダメなんでしょ、ひらがなかカタカナなんでしょ、もうわけわかんないよ。そしたら
カタカナの輝きにしたらよかったの。
あー、なんか私もいっそシンプルに命とかでもいいような気がするんだよな。なんかそのあとはそのそうだな、私だったらあんまり大阪にこだわらないかもって思った。
そうね、なんか世界に対してもみたいなの書いてあったしね。
そう、別に何でしょう、に日本というので考えたいって思ったけど、も全然ダメだった、思いつかなかった。
そうか、最終的になんか一個こう絞り出してくださいよ。
いやでも私の中でゲノム班だしな。
それ僕のゲノム班なんで。
なんかいや坊やも違うもんね。なんだろうね、
こうなんか追い詰められた土壇場の最後の一振り絞りみたいなので。
難しいな、難しいな、なんでしょうね。ちょっと無理です。ギブ
ギブ、
ギブアップです。
そうか、
そう、
他の人の本当楽しみだね、選考のその上がった名前たち。
そうだね、てか私多分苦手なんですよね、こういうの。
あ、そうですか。
すごく
命名するのが、
命名が、
へえ、
そうなんで思いつかないんですよね、こういうの。
へ、
だからダメですなんかこうあやかっちゃうんですよね。
あやかっちゃダメなんですか。
いや、なんかその独自性とか言われちゃうとちょっと浮かばなくなっちゃう。
でも親しみやすさも重要ポイントなんで。
でもミミちゃんいっぱいいるでしょ、世の中。
あ、小宮さんの中ではミミちゃんが有力候補ってことなんですね。
いやー、なんだろうな、水っぽいのがいいな。でもこのキャラクターの周りにいっぱい形変えたら全然水っぽくないんだよねこのベースの子だけなんだよね、水っぽいのね。そうね、
基本フォームの
すっごい足生えたりとかさ。
そうなんですよ。
そうなんだよね、怪獣的な感じもあるけど。
あ、怪獣的なんかなんとかラみたいな。
そうそう、なんか モスラみたいなさなんて言ったらなのね。
確かにそういう方向性もありだな、
あり、
ね、思いつかなかった。
でもね、かぶるよね。何文字とかってあったんでしたっけ。
いや、なかったと思うかな。
なんかじゃあ長い文にはいいのかな。
ミズラとかどうですか。
いるでしょう絶対。結構いやー難しいな。
それかなんか恐竜みたいになんとかかんとかラプトルみたいな、なんとかかんとかザウルスみたいなのとかも良かったかもな。
あ、ザウルスなるほどね。いやーすごいな、これどれぐらい集まったのかなとか思っちゃいますけども、
ね、今後もね、追っていきたいですね、動向を。
そうですね、これいつわかるんですか。
いつだっけな、結構6月7月どれぐらいだっけな。
あ、そう、
忘れちゃったけど、結構早かったかな。
で
も2025年のだからね。
2025年、
万博は。
あ、なるほど。
だから1年後の6月かどうかちょっと忘れちゃったけど、ま
あ、でもグッズとかね、考えなきゃいけないからきっと早めにやるのかね。まあ、お楽しみにということで。
楽しみですよ、はい。
ワールドインザワーズ、 このコーナーはアからンの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい、なんかもう一周空いただけで分かんなくなっちゃいますね。
もうブランク出てる。
ブランク出てますね。
それに比べてこの私は
3配信、
そう、3配信分先を行ってますからね。
そうですよね、
僕は。
いや、
引っ張られないようにしなきゃ、ちょっといつも通りの自分のレクリしないとな。
そう、いつも通りのレクリしてください。
早く調子取り戻してください、
はい、じゃあ行きます。
はい、
えい、い、
い、
いです。
はいはい、
はい、
いいね。最初の方はあんまないからね。
うそうかね。いいって何があるかね。
お、
うん、
これにしましょうかな。
しましょうかな。
しましょうかな。結構これは難しいな。
あ、そう。
うん。小宮さん。
はい。
一味でどういうことですか。うん、どういう意味ですか。
組織の一味みたいなこと？
そうですね。漢字の一に味と書いて一味です。
なんかあれかな。一つの組織じゃない。仲間みたいな。
おお。
仲間またはその周りの人みたいな。
惜しいな。
あ、そう、
何々仲間。
何々仲間。一味、
そのただの仲間じゃないんですよ。
七味の仲間。
どういうことですか。
ただの仲間じゃないの。
うん、僕たちは、うん、なんとか
同じ、
そうです、そうです、
同じ価値観を持って仲間。
違います。同じ仲間って書いてあります。
同じ仲間。
はい、
同じ仲間ってどういうこと。違う仲間もいるってこと。
違う思想だけど、
うん、
一応は仲間みたいな。
それ仲間なの？ なの仲間とは何ぞやってまた引きたくなっちゃう、
ね。丸一、うん、同じ仲間って書いてあります。
すごいね。
一等、
あ、
丸々一味と呼ぶときは、
うん、
悪い仲間を示す。
無党一味
だとも悪い仲間だそうです。
悪いね。はあ、
でもうあとね2つぐらいあるんですよ。
あ、そう。
これが非常に難しいですよ。
うん、全然違うの。
うん、全然違うね。その丸2が一つの味って書いてあるんですよ。
うん、まあそれは一味唐辛子の一味よ
ね、 そ, うです
ね、
うん
うん、
でその1と2の間に、
うん、
一味と呼ばれることになったゆえんみたいな、
うん、
由来みたいなのがあるんですよ。
うーん、
それをぜひこうズバッと当てていただきたい。
一つの味、
うん、
その同調的な意味合いですかね。
うーん、
一色みたいな。
あ、まあまあまあ、そうですね。
うん、同じ一つの味、何、同じ釜の飯みたいなことそういうこと。
あ、もっとこうね、壮大な世界観が必要ですね。
壮大な世界観、うん、だって食卓のイメージしか今ないんですけど。
もう完全に引っ張られちゃってますね。
もうテーブルの上でしかものを考えられないな。
テーブルの上というよりはもっとこう大きな、う
ん、宇宙。
そうそうそう。
そう。ゴミの実と一緒なの。
どういう
こと。いや、わかんない、ちょっと地理的な。
地理なんてもうそんな小さいものじゃないですよ。
地理ね、今言ったの。
あ、地理ね、
うん、一味、一味、神とかのレベルですか。
あ、そうです、そうです。
嘘。でもだって神みんな神一人でしょ。
まあ、
まあでもそうとは限らないね。
まあ、宗教的なものによりますけどね。
一神教的な、一神同体的な感じ。
いや、違いますね。
嘘、わかんないよ。 あの命の輝きはあれは一味ですか？
あれは一、ああまあでも、うん、大きく解釈したらそうかもしれないな、うん、命の輝きは等しいからね。
同じ、どの命も生物から発展した、それでも仲間も何もみんな一緒になっちゃうな。なんだろう、なん、その由来でしょ。
うん、
でも一つの味っていうのが一番しっくりきちゃってるな。
ああ、
うん、
まあそれはまあ人間レベルの話ですよね。
そうそう、う
ん、僕たちその仏の世界の話ではないかな。
ああそう、
じゃあ読みますよ。ですね、
うん、
元は仏教で仏の言葉は説くとき、仏の言葉は説くとき、ところで違っても本旨は一つの意、
うん、
まあ、つまり、
うん、
仏の言葉を説くときとか場所とかは違ったとしても、
うん、
本当の意味っていうのはいつも一つだっていう。
真実は
いつも一つ
ってこと？
真実はいつも一つっていうのは僕は毎回はてなって思うんですけど。
どういうこと？いろんなものとかいろんなところで言われてても本質は一緒だよっていうこと？
うん、そうそう。シチュエーションとかいう状況とか、その伝え言う人とか。状況全部同じな、うん、シチュエーションとか状況とか、うん、だから違っても、
うん、
結局その一番大事な本筋っていうのは変わらないよ、
うん、
同じだよって一つだよって。
味は何なの？味は味は味は 何なの？
味わい深いっていう 中身の味じゃないの。
あ、
中身の味は違うか、体の方か。
そうだね、芯だね。何なんでしょうね、味ってね。味って何なんでしょうね。
味わえってことですかね、教えを。
味がある趣何でしょうね。それは書いてないんだね。
そういう話じゃないんで、ね、その味の由来とかじゃないんで。
違うんだね。
一味という言葉についての話なんで、
う
ん
う
ん、
まあもともとそういうことを一味と言っていたのかね。
そういうことみたいですね。う
ん、誰が解いても一味みたいな感じだったんだね、
うん、
なるほどね。
仏の言葉は一味、
はあ、
ということみたいですよ。
なるほど、
はい。どうですか、なかなか知らないんじゃないですか、
うん、そうね。まあそのね、一味唐辛子の一味はね、皆さんご存知で、
う
ん、
そうですね。
その仲間、まあ同じ仲間はちょっと言い回しがね、解釈あれだけど、まあ仲間という感、なんかこうね、なんとなく理解はできるけど、
うん、
その仏に通じているというのは皆さんどうでしょうかね。
うん、
うん、なるほど。
遡るとやっぱそこには仏がいるってことですね、
うん、そうですね。これどうなの、仏じゃない地域ではなんて言うんでしょうね。
仏じゃない地域はスパイスっていうから、
うん、ワンスパイスって
そんな違うんじゃないの、やっぱ一味という言葉じゃないんじゃないの。
そのあるのかね。まあでもその宗教的な意味合いの言葉ってあるもんね、英語とかもね、今パッと出てこないけどさ、うん、まあそう ね、 ね、
まあでもさ、調味料ってさ、
うん、
ちょっとなんか紙っぽい感じするじゃん。
あれってさ、七味じゃん、
うん、
七福神じゃん、七ってやっぱいいの。
あーでもラッキーセブンって海外とかでも縁起物なのかね。
七福どうなんでしょうね、七、
うん、
関係ないかね、一味、うん、
その料理のさ、
うん、
最後の調和としてパラパラっとこう一つまみ入れるのが、
うん、
なんか神っぽくない。
料理の神様とかも言うからね。
なんかこの一つまみの指の形とかさ 仏像とかの指のニュアンスって近い部分があるんじゃないの？
分かんない。みんな人差し指とは限らないじゃないの？こう
何指なんですか？
中指でつむ人もいるから。
まあでも独特なその朱印っていうさ、指の印の形があるじゃないですか、いろんな。
なるほど、うん、そうか、こう儀式的だね
っていうつながりがあんじゃん、うん、最後のこの一つまみで料理に調和をもたらすみたいな。
あのね、某あの方のオリーブオイルとかもそういう感じなんじゃないですか。
あれはもういっぱい入れろみたいな
あれじゃダメなのか、ちょっと一つまみの感じ、
あれは
上品、
まあ、人がやってることですよね仏のやることではないんじゃないの、
難しいな、なんでしょうね。でもあるんだろうね、薬膳とかもさ、
うん、
まあそのね、漢方とかもお薬的な意味もあるけど、うん、なんとなくそのなんて言うんですか、あるよね、
うん、
こうでも昔のその魔術とかもさ、
そうですね、
その食べ物というか味というかね、薬草とかのあるじゃないですか、うん、
そうね、最後になんとかの粉を一振りみたいなのとかもあるしね、
う
ん
う
ん、
そうね、
やっぱそういうなんか神秘のものと神話性があるような気がしますね、
うん、
そう
ですね、もしかしたらこれ物語があるかもしれないよね、
一味物語、
なんかそう、これ端折ってこう書いてるけど、
うん、
何かもっと長い由来があってかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、
いやその一つまみの指の形って結構今言ってて自分でしっくりきたな
あ、そう、そう
これだみたいな。
じゃあ今度味付けするときは、
うん、
こう神の気持ちに、神の気持ち
結構でも神の気持ちになりません？
味付け、
味付けとか料理ってさ、
どうなんでしょう、
だって素材たちをこう、うん、理想の形にしてさ、
うん、
調和させていくわけ
じゃん、想像してるからね。
でそれを自分は結構俯瞰の位置で見てるわけじゃん、
う
ん、その視点として、ね、
うん、
なんか神っぽい気がしますけどね。
あの宇宙の外にそういう人がいるっていうのは私は思います
けど、そうそうそう、そういうイメージですよ、
そういうイメージですね、
そういうイメージです、
ブツブツみたいな、ね、
鍋が地球みたいな、
あ、なるほどね、
イメージですよ。
あ、それはうん、わかります、わかります、
はい、
なるほど。
ということで、
はい、
今回はイから始まる一味でした。はい、
うん、
あのですね、
はい、
ちょっと悲しいお知らせをしなくちゃいけないんですよ。
はあ、
いや僕も本当はね言いたくないんだけど、うん、やっぱこれを言わないと いけない、みんなに伝えないといけないと思って、
大事なお知らせ、
はい、
はい、お願いします。
言いますよ、
はい、
まあ、あの認めたくないと思いますけど、
はい、
すでに蚊が出現してます、
うん
うん皆さん
いますね、
気をつけてください、すでにもうい
ますよね、
出現してます、
いる、
あの数日、まあ1週間くらい前かな、
うん、
なんかね影はあったんですよ、家の扉の時、うん、あれみたいな、
今
みたいな、あれ、
あれね、
キョロキョロみたいな、うん、まさかっていうのがあったんだけど、それがつい先日ね、
うん、
確実にいたんですよ、
しまいましたね、
はい、で、まあ、その僕はね、
うん、
蚊に対しては並々ならぬ憎悪を持っているんで、
ね、うん、武藤さんが敏感なのはノスタルジーと蚊ですよ、
うん、そうなんですよ、うん、
この2つ、
はい、なんで、
はい、
まあ、悪いけど、
うん、
まあ、ここで会っちまったんだよなっていうことでもう今年早速一あやめしました。
殺生、仏の話をした後になんということを
殺生してしまいました。
そうでございますか、
うん、
いやでもねえ、
気をつけてね、
こんなもんだった、
どうなんだろうね、
毎年繰り返してるはずじゃないですか、うん、このくだりでも忘れてるのよね、
うん、 買って気温によってその活動が変わるじゃないですか、
うんうん、
何度以下だとちょっともう動けないみたいなで、ね、涼しかったりしたじゃないですか、
うんうんうん、
でまた暖かくなってきて多分動き出したんでしょうね、
うんうん、まあ蚊の前がねいるからね、うん、あのボウフラ
そうです ね、
いるから
ボウフラってなんかその言葉の響きもムカつくんだよな、 なんか
ね、もうさ田舎のさ、
うん、
あのおばあちゃんの 家
ってい
う
か水のさ
そう庭のあれ思い出しちゃうんだよ。メダカがいるんだけど、うん、そこの中にいるなみたいな。
もう本当に
そうなのよね、
うーんというね、あの多分まだ吸われてないですよ、うん、まだ、
まあね、
あの、
ね、
キルした感じのあれで言うと、うん、
キルした感じ、まあね、
まだ吸われてないんだけど、ね、まだそのね、うん、ちょっとフラフラしてたんですよ。
フラフラしてたの、うん、疲れてたの。
そうなんですよ、その多分気温の変動で、
うん、
まあ、本調子じゃなかったんだろうね。
生まれたてっていうか蚊になりたてかもね。
なりたてか、うん、ちょっとなんか新米コンディション悪いなみたいなのだったからやったんだけど、これからね、うん、本格化してったらね、
そうだね、
すごい数が来るでしょう、
うん、蚊の一味が来ちゃいますよ、うん、いやー虫がさ増えたなと思ってたんですけどね、
うん、
やっぱ認めたくないとどこかで思ってましたよ。
あ、そうですか、う
ん、快適じゃないですか外歩いててもさ、
うん、
でもこれからねなんか徐々に徐々に外に出たら痒くなるっていうことが始まってくるわけですよ。
うん、ちょっと前からね、うん、存在は常にね、
うん、
片隅にあったんですよ。
片隅にね。
外にいて、うん、あ、過ごしやすいな、
うん、
でもこんな風にいられるのも今だけなんだよな、
う
ん、みたいな。
あ、そうですね。
ちょっとしたらあいつが来るんだよなみたいな。
かな。先週さ、そんなことを思いながら公園にいたんですけれどもさ、うん、そのもうそろそろその、まあ、気温も含めてね、
うん、
その快適な期間が終わっちゃうなと思ってさ、
うん、
なんだこうパックの飲み物を、
うん、
あのストローをさして飲むタイプのね、
うん、
それをさ飲みながらちょっとピクニック気分で座ってたんですよ、
はいはい、
でその片隅にっていうか横に置いてさ、
うん、
で本読んでたんですよね。
優雅ですこと、
うん、まあその仕事の本なんだけどさ、でそれでこうまあこう集中したのよ、
うん、
まあ程よくあったかいしさ、
うん、
って思ってこうパッて横見たらさ、そのストローさした飲み物に、
うん、
アリが群れてて、
群れてて群がってて、
うもうギョッとしたのよ。でそれ飲み終わった後だったのよ。あ、よかったと思って。
え、それはそのパックの周りに集まってきてたってこと？それとストローとかもストローがあって
黒いみたいな感じ。でもさ、不思議よね、まあ、その甘い飲み物だったんだけどさ、うん、あのなんかヨーグルト風味みたいなさ、
うん、
でそのストローにみんなよじ登っててさ、その後どうすんのかよくわかんないわけ。
持ち帰るんでしょ。
持ち帰るもんないじゃん、だって甘いね。
いやー、でもその人間が飲みきれないさ、
なんか持ち帰って
たのかな。そこにちょっと残ったりするじゃない。
なんならそこで食してたのかね。
一滴二滴なんかお腹に溜めて持って帰るんじゃないの、
う
ん、
そうなの。
だってあれって巣に持ち帰るためにやってんでしょ。個人のなんかうめえみたいな感じじゃないでしょ、う
ん、でも基本的になんか個体を運んでるイメージなんですけど、私
なんか固めるんじゃないの自分たちの。
そうなの。じゃあ運んでたのかな。いや本当で、しかもそのパックからさ行列ができててさ、うん、みんなもう待ちよ、ストロー待ち。
はいはいはい、
もうすごいびっくりしちゃった。
整理券番号を配布して、
ね、そうそう、みんなでも何やってんだろうってよくもうで払ったんですよね。
いいじゃん、別に飲まないんだからさ、あげれば。
いや置いとくわけにはいかない。ゴミは捨てなきゃいけないけどさ、そのまま捨てたらねかわいそうじゃん、仲間がね減っちゃったらかわいそうと思って、その近場にさ、
そのふふ運び終わるまで待ってあげるわけいかないんですか。
そんな待ってらん。そしたらなんか中にもういっぱい入っちゃいそうじゃん。
あれってさ、その分かってんのかね、 なんか原始的なレベルで考えるとさ、うん、甘い要素って匂いなのか、うん、多分あれ匂いなのかな、
匂いなんじゃないので
集まってきてるけど、匂いがあるだけで実体がない場合も多分集まってくるじゃん、原始的だったら。
なんか小学校のやつでやったことないですか、砂糖水みたいな、自由研究みたいな、
あるような、
砂糖と塩みたい な、どっちが集まるみたいな、なんかあった気がする。あれよね、一匹発見して戻るんだよね。
あ、知らせに行くんだ。
でその道を作るのよ、確か合ってるかな、大丈夫かな。でそのなんかお尻から出すんだよね、きっとね。でその道に沿ってみんな追っかけるみたいな、マーキングみたいなような気がした。
なんかホルモンのやつみたいな、
ね、なんかよくわからないけど、そんなような気がしましたけど、合ってるかな、まあ、もしかしたら種類によるかもしれませんけど。
じゃあ小宮さんが読んでる間にも一匹来て、知らせに行って、そうなん
だよ、すごいと思って
戻ってきたってことだよね。
そんな何時間も読んでたわけじゃないのよ、10分15分ぐらいの、多分それぐらいだと思うのよ。
近くになんか派出所みたいな感じの
そうな
の
よ、
あったのかもね。
しかもベンチの上を。
お
でもっとびっくりしたのがさ、また別の日を、で次の日だったかな、なんなら休日だったから、でそれベンチじゃなくて公園のこうテーブルとかあるじゃないですか、
うん、
でそこに腰掛けて、今度ねそこで作業してたんですよ、快適に。でそしたらさ、そこにも来んのよね、テーブルにも。でパソコンの隙間に入りそうになって、
危ない
針がさ、で危ない危ないと思ってさ、であともう一個あるのがさ、
はいはい、
で公園歩くじゃん、ちょっと気分転換に、
うん、
したら上から落っこってくるんだよね、針が。あれ何なんだろうね、
木に登ってんじゃないの、そういうこと、木の蜜みたいな。
なんで落ちてくるんだろう、なんか
風で飛ばされちゃうんじゃないの。
なんか袖とかに落ちてきてさ、でしまいにはさ、もう散々こうアリがかわいそうとか言って帰ってきたらさ、
うん、
鏡見たら自分のおでこにくっついててさ
誘拐だよそれ、もう完全に。
よくここまでついてきたし、なんで私気づかないんだろうって感じだったんですけど、なんかちょろちょろちょろちょろ、なんかアリすごいなって。
あれに使えるよね、うん、なんか企業スパイとかでさ、
うん、
ターゲットのパソコンのなんか甘い液体をピッてかけたらさ、
うん、
あれが来てこうかじってデータをダメにしてくれるみたいな
の、怖いじゃないですか。
使えるんじゃないの。
今は悪遊びだけどさ、そのちょっと甘くした SD カードとかね、
あ
カメラマンに渡しちゃったりとかして
読み込もうとして刺したら、うん、そっからアリがもうパソコンの中に移動してって、
うんね、あいやわかるけどね。
あそう
ついてたらね、でも外に置いたらね、気がついたらたかられちゃって、
うん、
いやアリさん、まあでも生きる力ですよ。
そうです ね、
そうやってサバイバーしてるっていうことですよね。
アリってさ、うん、すごいパワーあるじゃん、
うん、
噛みつかれたらめちゃくちゃ痛いし、
あ大きいアリとかね痛いよね、うん、そうなのよ。まあね、蚊もしかりですけど、
うん、
皆さん頑張って生きておりますわ。
そうね、なんかそういうと急に罪悪感が、うん、まあでもそこはね自分の中で取り決めがあるんです、うん、
取り決めがね、
うん、
なるほど、
うん、他のものは僕摂取をしないんですよ、
うん、
虫もゴキブリも、
うん、
見つけてもほっとくんですよ、
うん、
でも蚊だけはね、
うん、
ちょっとどうしてもっていう自分のルールなんで。
まあね、こっちにアタックしてきますからね。
そうなんですよ、
うん、それはね、
まあ、蚊からしたらお前のルールなんか知らねえよって感じだろうけど、まあでもそこはやっぱ生物としてごめんな、
うんうん、
こっちの方が強いんだっていうつもりで、ね、
そうですか、
そういう気持ちでやらせてもらってますんで、
う
ん、
そうですか。
まあこれもね、
うん、
今さあれじゃないですか、金を運んだりするじゃん、その、
うん、
外国から来たかとかさ、ね、一時期ね、うん、デング熱とか問題になったり ね、
うん、
っていうのもあるんで、まあ、うん、早期にこう手を打つっていう意味でも、
うん、
手を打ちました、
うん、で
皆さんもねこれから増えてくると思うんで、 もう早めの対策をおすすめしますよ。
そうですね、はい、いろいろ今本当便利なねスプレーとかもたくさんありますし、
うん
ね、あとは蚊もそうだけど蜂とかもね、
うん、
そのうち出てくるからね。
そうですね、
危険なものとかね、うん、お子さんもね気をつけていただいて。
そうですよ、
はい、
巣とかはねあの、うん、業者に任せましょう ね、
そうです
ね、危ないんでね。そう、
危ない時はちゃんと頼むということで、
はい
はい、よろしく。何これ、何の啓発なの。
夏をね、うん、安心して過ごすための。
あ、そうだね、はい、そうだね、
これからどんどん暑くなっていくんでね、
はい、
はい、ということで、
はい、
今回もお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。